令和6年2月定例会総括質問、市政を問う。定例会では3月6日から8日にかけて総括質問が行われ、13人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は三原市議会ホームページで閲覧できますのでご覧ください。三原市議会会議録検索、三原市議会 YouTube。 会議録公表は議会終了後おおむね3ヶ月を要しますのでご了承ください。QR コードが表記してあります。各議員の QR コードを読み取っていただくと、それぞれの総括質問をご覧いただけます。各議員の QR コードが表記してあります。岡田直樹、ペットや補助犬などの災害対策について。ペットなどの災害対策について。問い、ペットや補助犬同行での避難所受け入れについて問う。答え、本市ではペットと同行避難する場合、他の避難者と同じ室内となることはできないが、飼い主の自己責任のもと、軒下など屋根のあるスペースでケージに入れたり、避難所の駐車場などでの車中避難を検討することを案内している。補助犬については、身体障害者補助犬法により、身体に障害のある人と一緒の居住スペースにいることができるが、アレルギーのある人もいることから、可能な限り他の避難者との間隔を空けるなど配慮することとしている。問い、ペットスペースの屋内設置について問う。答え、現在屋内で飼われているペットは多いと考えられ、避難所においても可能な限り考慮すべきものと考えている。今後、避難所となる施設の管理者や避難所運営にご協力いただく自主防災組織と協議をしていく。問い、ペットや補助犬の災害対策に関する広報活動について問う。答え、本市の広報媒体や出前講座、避難訓練などの機会を利用し、飼い主への災害に対する備えとして、ペットの適正な飼育の必要性や災害発生時の対応について普及啓発し、さらにペットを飼育されていない市民には、避難所でのペットや補助犬の対応について啓発していきたいと考えている。問い、県動物愛護センターや県獣医師会との連携及び市民へのアンケート調査について問う。答え、県動物愛護センターが定期的に実施しているペット防災セミナー等への参加促進や災害発生時の体制整備など関係機関との連携に努めていく。また、動物病院等の協力を得て飼い主に避難についてのアンケート調査を行うことは飼い主の意向を把握する有効な手段であることから、今後実施方法などを検討していく。
寺田元子、市民が求める水道水源保護条例について。本郷産業廃棄物最終処分場をめぐる今後の本市の対応について。新たな清掃工場の考え方とゴミ減量化について。学校体育館への空調設置について。生活道路の安全確保について。市民が求める水源保全条例を。問い、 本郷参拝処分場の建設操業をめぐり、地域住民は不安と恐怖にさらされている。本市が制定する条例は、市民が安心できる内容にすべきと考え、次の6点を問う。1、参拝施設に焦点を当てること。答え、対象事業として参拝処理施設を明記する予定。問い2、事前計画書の提出を求めること。答え、事前計画書の提出時期は、県の事前協議と同時期を考えている。問い3、事業者は許可申請前に市長と環境保全協定を結ぶこと。答え、市、関係住民、事業者による三者協定は運用での実施を考えている。問い4、協定書の締結なく設置してはならないとすること。答え、協定締結を設置要件にすることは、立地規制につながり、法令に抵触する恐れがあるためできない。問い5、立ち入り検査は事業者の任意の協力としないこと。答え、事業者の任意の協力を入れるか否かは検討する。問い6、審議会を設置すること。答え、審議会の設置は考えていないが、専門家への相談体制整備は必要と考えている。問い1、事前計画書は県より先に市に提出を求めること。答え、県と同時期の提出だが、本市への提出により助言指導を行うので実効性がある。問い2、三者の協定書を条例に入れてこそ機能するのでは。答え、三者協議の義務付けは法令に抵触すると考えられるため困難だ。問い3、国も立ち入り調査の強化を求めている。事業者の任意の協力を入れた条例は他市にもなく本市も入れるべきではない。答え、他市と同様の立ち入り検査にするか否かは今後検討したい。意見。市長は熟慮して条例の考え方を示したと言われるが、内容からは読み取れない。根本的改善を求める。歩行者の交通安全対策の強化を。問い。歩行者の交通事故の現状は、生活道路の安全対策強化のため、消えた白線、道路照明灯、ガードレール設置などの安全対策を抜本的に強めるべきではないか。答え、令和5年中の交通事故発生は101件で、横断中の6件を含む歩行者事故は13件である。通学路の合同点検を実施しているが、今後もスピード感を持って取り組む。浅子雄三、障害福祉サービス、地域生活支援拠点等事業について、脱炭素社会推進事業の太陽光発電設備補助事業の取り組みについて、障害福祉サービスの地域生活支援拠点事業について、問い、障害者の重度化、高齢化や親亡き後を見据えた居住支援のための機能、相談、緊急時の受け入れ対応、体験の機会、場、専門的人材の確保、養成、地域の体制づくりについて、地域全体で支える地域生活支援拠点の整備を国が呼びかけている中、支援事業のサービス利用の対象となる障害者数、利用状況、相談件数、相談支援専門員の配置と取り組み状況について問う。答え、障害者手帳所持者6119人のうち、サービス利用者は1409人、 サービス利用計画の相談件数が年間2414件、その他さまざまな相談が18,830件ある。相談支援専門員は本市15カ所の相談支援事業所に45人が従事している。緊急時を含めた24時間相談対応は地域生活支援拠点事業に登録することで利用できる体制を整えている。問い、本事業の内容、利用状況、予算規模、整備状況について問う。答え、在宅の障害者の高齢化に備え、地域移行を進めるため、緊急時の相談支援体制整備と体験等を通じ、生活の場を移行しやすくする支援体制の整備である。相談と地域の体制づくりは、相談支援事業所に委託、体験の機会は既存の障害福祉サービス事業所において受けられる体制ができている。専門的人材確保、要請は地域自立支援協議会において課題協議や研修会を実施。緊急対応は短期入所事業所5カ所と相談支援事業所3カ所と契約締結し、支援拠点の機能は確保できている。なお、令和5年度予算は188,000円である。問い、様々な地域課題の把握状況、今後の対策について問う。答え、地域課題の把握対策は障害者プラン策定に合わせ、アンケート調査や関係者とのワークショップでの意見をもとに、地域自立支援協議会や関係機関と協議し、対策を検討、実施している。今後も事業所と連携し、緊急事態と地域移行の支援を進め、福祉サービスの充実に取り組む。住田誠、地域共生社会の推進について、子どもお仕事チャレンジについて、地域共生社会の推進について、問い、本年度地域共生センターを設置したが、取り組み内容と成果、課題、及び今後の方針を問う。答え、三原市社会福祉協議会と連携した地域共生センターの設置と、保健福祉部と子ども部各課への地域共生担当配置により、横断的な体制を構築した。市民からの相談は、高齢者相談センターや自立相談支援センターなど、市民にとって身近な相談窓口で受け付け、必要に応じて市の担当課や地域共生センターへとつなげている。複合的で困難な課題を抱える世帯に対しては、福祉、医療、教育、警察など、他機関と協働し、支援会議等を通じ、情報共有を図りながら、支援を行っている。1月末までに15世帯36人の支援に取り組み、3世帯5人の課題解決を達成した一方で、問題が深刻化するまで相談窓口につながらないという課題も存在する。今後は地域共生センターをハブとして、高齢者、障害者、子どもなど様々な相談窓口の連携強化、三原市社会福祉協議会との連携、地域との協力、連携を推進することで、誰もが安心して暮らせる街づくりを進めていく。子どもお仕事チャレンジについて、問い、今年度小学生を対象に行ったこの取り組みは、体験を得ることができる素晴らしい事業だと期待をしていたが、事業の内容と成果、課題と来年度からの方針を問う。答え、将来の夢や可能性を広げることを目的として、仕事をテーマとする体験講座やイベント、オンライン講座、映像コーナーでの情報発信など、様々な方法で実施し、2月末時点の参加人数は1500人を超え、 アンケートも9割から高い評価を受けた。より多くの子どもたちが希望する講座に参加できるよう、令和6年度は講座の複数回開催や、新しい分野の仕事、職種の拡大、低学年を対象とした講座の開催などに取り組む。この事業を体験した子どもたちが、将来社会で活躍し、三原で育ったことを誇りに思い、町を支えていく人材となるよう、全力で取り組みを進めていく。三広豊、岡田市長の市政運営について。岡田市長の市政運営について。問い1、本郷参拝処分場問題について市長は、検査結果は隠蔽を続け、汚染水の独自検査はせず、林地開発許可の取り消しもせず、稲が枯れても支援しない、住民を見殺しにし業者を優先するような対応を道義的に正しいと考えているのか。答え、本市としては市民の皆様の要望すべてに対応はできないが、法令遵守を基本とし、市の役割の中で様々な取り組みを進めてきた。問い2、市長の農業政策は全く効果が出ておらず失敗ではないか。答え、生産性を高める事業が重要と考えており、今後も支援を続ける。問3、放課後児童クラブ値上げを市長は正しいと考えているのか。答え、適正な受益者負担による財源確保が必要である。問4、県内最低のゴミリサイクル率が続くのは市長の判断か。答え、市長が先頭に立ち、引き続き減量化、再資源化に取り組む。問い5、本市の不登校率が突出して高いのは市長の責任ではないか。答え、来年度相談員の増員等、より一層支援を充実させていく。問い6、詐欺島航路の運賃補助廃止は離島切り捨てではないか。答え、運賃補助ではなく、航路事業者支援で定期航路の維持に努める。問い7、デジタル化の陰で従来の手続きが不便なままではないか。答え、デジタル化をさらに進め、従来の手続きも利便性を向上させる。問い8、本市の一昨年の死者は前年より 15% も多い1500人であり、市長が進めたコロナワクチン接種は間違っていたのではないか。答え、ワクチン接種で令和3年の死者数は 97% 減少したという調査結果もある。死者増加は高齢化の進行もあり、判断は間違っていない。問い9、市長等の期末手当の引き上げは現状では不適切ではないか。答え、市民の代表である議員の大多数の承認により、市民の理解も得ていると考えている。問い10、市長が制定を進める水源保全条例は、立地規制も立ち入り検査権も罰則もなく、実効性はあるのか。答え、行政処分は実施せず、行政指導の範囲ではあるが、実効性は増すと考える。
朝平智春、活断層の存在と影響について。能登半島地震と同程度の地震が起きた時の対応について。地震が起きた時の対応について。問い、1月1日に発生した能登半島地震は甚大な被害をもたらした。本市においても2001年3月24日に秋灘地震で大きな被害を受けている。いつ襲いかかるかわからない被害に対して、被災後の体制がどのようになっているか問う。1. 本市にかかる活断層の存在は、その断層から引き起こされる地震の被害は。答え、1. 県報告書では、本市には活断層はない。周辺の活断層による地震の震度は、 6弱と想定している。被害は津波による死者6人、建物倒壊による死者39人と想定している。問い2、地震発生時の市民に避難の呼びかけは、避難場所の生活環境は、水、食料、トイレの準備は、高齢者、視覚障害者、車椅子生活者、避難所のプライバシーの確保は、救援物資の輸送体制は、交通インフラ復旧の体制は。答え、避難所の寒さ対策は当面ストーブを使用する。食料、飲料などの生活必需品を確保するため、2024年度予算に所要額を計上し、備蓄を進めている。1日2食をめどにアルファ米のお粥、粉ミルク、米粉ライスクッキーを備蓄している。トイレについては、組み立て式の簡易トイレと凝固剤を備蓄しており、トイレットペーパーやおむつ用お尻拭きのほか、子供用おむつや大人用おむつはサイズ別に、尿パッドや生理用品は日中用と夜用をそれぞれ備蓄するなど、高齢者や乳幼児、女性に配慮したきめ細やかな備蓄に努めている。高齢者、障害者など要配慮者へ配慮し、少しでも過ごしやすいスペースを確保する。避難所利用困難者のために、福祉避難所の設置等に関して、38箇所の福祉、介護、障害者施設と協定を締結している。児童、生徒の学力を守るため、2週間をめどに授業の再開を目指している。交通インフラの安全確保は、通報システムの導入などにより、早期発見と措置、修繕に努めており、今後も計画的に進めていく。二農家のりゆき。財政の弾力的な運用について、災害対策について。財政の弾力的な運用について、問い、各担当課の維持管理費や維持修繕費が年々徐々にカットされてきたため、市民生活に大きな影響が出ているが配慮できないか。答え、施設等の維持管理・維持修繕にかかる予算の増額について、適切な管理及び市内事業者の経営の安定も踏まえ、引き続き一般財源を十分に勘案しながら、弾力的な予算配分に努め、市民及び事業者の要望に対応していく。問い、まちづくりのハード面に向けた財政の未来投資を行ってはどうかと思うが、市長の考えを問う。答え、ハード整備はストック効果を最大限に発揮させ、まちの成長につなげることが重要。その上で、まちづくりに向けた未来投資に必要な事業は、ビジョンを明確に示し、ハード、ソフトに関わらず積極的に推進していく。ストック効果とは、整備された社会資本が機能することにより、整備直後から中長期にわたって得られる効果。災害対策について、問い、災害時の生活用水確保のため、個人宅や事業所、商業施設等生活用水として利用できる井戸を調査し、開放できるようお願いし、公表してはどうか。答え、多くの自治体で災害時に使用できる井戸の事前登録制度の導入が進んでいる。本市も他自治体を参考に、事業者所有の井戸も含めた事前登録制度の検討を進める。問い、避難時に車中泊する人が増えていると聞くが、駐車場所の確保を検討してはどうか。答え、市民避難行動促進、三原スタイル、構築連携協議会の協力を得ながら、避難のシミュレーションを行い、企業の駐車スペースの活用や、車中泊の避難者への対応について検討していく。問い、平成30年の災害時、断水になり、西の浄水場へ給水にくるくるまで、周辺に大渋滞が発生した。 ついては浄水場西側に侵入路を新設してはどうか。答え、西の浄水場は重要なインフラ施設である。県水道広域連合企業団は宮浦浄水場の移転を計画しており、整合性を図りながら連携し検討していく。